ジャパンファンデーションシドニーの公演でお送りしています。ミュラルプロジェクト。ミュラルっていうのはこう壁画っていうふうに訳していいんでしょうか。はい、ここで、ライブペインティングをされるというんですか、まずそのプロデューサーの大黒さんにお聞きしたいと思うんですけど、ライブペインティングっていうのは一言で言うとどういうことですか。
ライブペインティングはいろいろなこう不特定多数のお客さんの前で、生で実際にそのライブショーとして絵を描くという行為をライブペインティングと呼びます。
どういう流れで制作するんですか。まずジョンジョンさんからお聞きしますけれども、はい、流れとしてはこう最初に打ち合わせをしてイメージを共有するんでしょうか、それともぶつけ本番で。
それは時と場合によるんですけど、まあ、アーティスト同士で同じ画面に描くときなんかは事前に少しこう打ち合わせをしたりする場合もあれば、もうバッと色を乗せてから途中途中考えていくっていうような時があるし、まあ、ケースバイケースでまあ、とにかくライブで、完成に向かって絵を描いていくって感じですね。
いろんな抽象的なこうペインティングですとか、それからちょっと具象に近いような色もスタイルもいろんなのがあるんですけれども、こう何を一番こうポイントにして決めてらっしゃいます。
僕の場合ですよね、僕はまあ結構その抽象的なイメージを描くことが多いので、まあ、例えば人物とか動物でこれだっていうよりかは全体のバランス、色のバランスだったり構図のいいところに持っていくっていうのが僕の描き方というかポイントにしてますね。
水場さんいかがですか。
私の場合は具象的な動物だったりが多いので、割とまあ自分らしいその動物のフォルムを出せるようにとか、線の描き方だったりとかを、まあ、見せるようにしてますね。
何かをこう例えば大きな壁に描くときに全体的な場所を見て全体的に絵を決めるのか、それとも一点に何かを描いてそこから広がっていくのか、どっちなんでしょう。
まあ、特に壁画ってなると、もともとその壁にある例えば、窓だったりとか、そういう室外機が置いてあったりだとか、いろんなものがもともと壁にあると思うんですけど、まずそういうのを考慮しないと絵が描けなくなってくるので、例えばじゃあその室外機のとか窓の形を利用したり、絵の中に取り込んだりとかすることで、まあ、あとそういうのを取り込んだ上で全体を見て絵を描いていくっていうプロセスが多いですね。はい、
同じくなんですけど、人通りの方向だったりとか、こっちに顔があったら見えやすいとか、そういう、まあ、街全体のを 見つつ描く感じですね。
グラフィティカルチャーとか、まあ、ヒッピーカルチャーとか、そういうものに影響も受けられたということなんですけれども、いわゆるこう作品の中にメッセージ性みたいなものは含められますか。
僕の場合は特にそのメッセージを強く前に出すっていうことはなくて、パッとまあ見た時にまあ気持ちが明るくなったりだとか、そうですね、印象を大事にするというか、まあ、色でこう気持ちを華やかにするような、そんなことを意識してます。
ライブペインティングっていうと、まあ、お客さんがいるわけですよね。で、自分一人でこう描いている環境とは全く違うじゃないですか。その辺はいかがですか。
いわゆるライブペインティングのショーケースっていうものだと、本当にその限られた時間で0から100まで完成させるパフォーマンスアートみたいなニュアンスもあるんですね。それに比べて今回は日本から来た作家がシドニーに壁画を残していくっていうことを一番の目的のようにしていて、でその様子を、まあ、フェスティバルに来ている人たちが観覧もできるよっていう感じなので、今回描くことはいわゆるそのショーケースとして来ているっていうよりは、うん、壁画を残していこうっていう感じのニュアンスの方が強いかなという感じはあります。はい、でもライブペインティングは今定義もいろいろ広がってるし、特に日本ではそのクラブとか音楽のカルチャーとともに、とてもこうこの5年7、8年ぐらいですごく拡散してブームにもなっているようなものなんですけど、今回我々はどちらかというとやっぱ海外で自分たちの住んでいる国以外の場所でこう大きな壁画を残せるチャンスがあるっていうことがすごくこう 魅力的に感じているので、1日で終わったパフォーマンスで完成したものというよりはある程度時間をかけてクオリティの高いものを残していきたいなというふうには思ってました。はい、
やっぱりこういうさっきもおっしゃいましたけどミュラルアートっていうのは日本でもどんどん増えてきてるんですか？
今、まさに動き出したところで、まだ全然兆しでしかないんですけど、これから増えていくのは間違いないと思いますね。ただまだまだシドニーでも壁を探すのは大変という話は聞いてますけど、僕たちがこう来て3日4日感じてきた空気感とかそういうものと比較すると、東京の方が多分10倍ぐらい難しいと思います。壁を探すこと自体が、多分それはその住宅住環境とか法律とかお国柄というか性格とか、その家とか街に対する考え方とか、そういういろいろ文化的なところも含めて違いがあるし、まだまだそこを変えていかないと広がっていきにくいだろうなという感じもしてますね。
ジョンジョンさんいかがですか？その日本で活動されていて、なんかこう大変だったところとか。
そうですね、まあ大変なんですよ、実際今でも大変な状況で。ただまあこういうミューラルの素晴らしさっていうのを日本にも伝えたいし、感じてほしいと思って活動はしてるんですけれども、なかなかこう法律の問題であったり、あとは地域住民の方々の、まあ、何かこう不満が出てくるようなことが多々ありまして、なので結果的に今日本でミューラル壁画というのは室内に描かれることが基本的にはすごく多くなってきていて、そういう面では室内で壁画のプロジェクトが各地日本全国で巻き起こっているっていうことは事実なんですけど、まあ、外の壁に絵を描くという行為がもっともっと何かこう地域の方々とか、まあ、法律も含めてもうちょっとなんていうかな、柔軟になっていくことを願ってますね。
ミッドパンプさん、オーストラリアには初めて来られるということなんですけど、いかがですか、印象は？
とても街も綺麗だし気候もいいし、今のところお会いしてる人たち皆さんとても優しいので、すごい壁画もやりやすい環境だなっていう印象ですね。
ミッドパンプさんは京都で活動されてらっしゃるということなんですけれども、京都でもやっぱりその壁画のアートに関する環境というのはやっぱり同じですか？
そうですね、特に京都も景観条例とかが全国の中でも厳しいので、外壁はもちろん難しいですけど、内装飲食店とか、そうですね、ショップの中では結構増えてきてますね。はい、
今回のプロジェクトでこう楽しみにされていることはどういうことですか？
まあ、まず自分のアートピースというか作品をこの現地の壁に残せるということが何よりも楽しみだったんですけど、まあ それに対してもちろんその地域というかここシドニーの方々と絵を通しての会話がものすごく楽しみだったっていうことがありますね。
今後こういうところで描いてみたいっていうのは何かありますか？
オーストラリアでいうとやっぱりメルボルンがそのミューラルのプロジェクトはものすごく盛んだっていうのを聞いてますし、僕の友人なんかも行ってエキシビジョンを開いたりとかミューラル描いたりとかってしてるので、ぜひシドニーも含めオーストラリアいろんなところを回ってみたいなという感じはあります。はい、
スパさんは
日本にないような大きな壁とか、はい、そういうのに挑戦してみたいですね。はい、